様の証しは、イエス様の力は、イエス様の命は、そしてイエス様のお言葉は毎日新しく私たちのところに来てください。この心から感謝したいと思います。イエス様、今日の礼拝もあなたが終わりまでお導きください。あなたの愛の中で、お聖霊様の満ち溢れる中でこの時を過ごさせてくださいますように、イエスキリストの皆を心から感謝し、あなたの皆を通してお祈りいたします。アーメン。ハレルヤ。長々と久美子さんに読んでいただきました。御言葉を読む時はやっぱり長いと大変ですね。口がこう回らなくなったり、特にみんなの前で読むとなかなか難しいんですね。一人で読む時はそうないんですけど、声を出してみんなに聞いてもらおうと思って読むととても難しいなと思いますね。それを長々と読んでいただきましてありがとうございます。感謝でした。今日こんなのが入ってたと思うんですね。急遽国光先生、橋本国光先生の方から電話がありまして、このベテルチャーチというカリフォルニアにあります、このミニストリーチームが来るんです。でこれは今大分にいる、このカリフォルニアからアメリカから来たところの宣教師というか、将来教会を大分で開きたいという先生がいらっしゃるらしいんですが、その先生のご紹介で、大分に来るようなんです。でここに、ですね、アウトリーチの実践というのがあります。で私もはっきり知りません。見たこともないし聞いたこともない。ただ介護ではよく言いますよね。アウトリーチ、手を差し伸べる。だから助けを必要とする。だから聖霊様によるお導きっていうか、そんなもので、実際にはどういうミニストリーがあるかは見たことがないので分かりませんけれど、まあいろんなことがあるんだと思うんですね。楽しみだと思います。だからまあこの中で、行ける方はどうぞ行ってください。それから特に日曜日の夜は、ここで、合同聖会として、行うことになっておりますので、これはもう最低限参加をしてくだされば ありがたいと思っております。感謝します。とにかくこういう行事があるときはなんかとってもこうワクワク楽しんで、何が起こるかなとこう望みを持って、参加するのがとてもいいかなと思います。楽しんでいきたいと思うんですね。ハレルヤ。感謝いたします。それでは今日は罪のレッテル、罪のレッテル貼られたことがある人罪のレッテル、いや貼ったことがある人、これは多いんじゃないでしょうか私たちは自分が罪を犯してるとは思わないですけど、人にはレッテル貼りたがりますよねあの人はあれはとかこう眉を潜めてですね、罪のなせる技じゃないかとか、ついつい周りの人に、罪のレッテルを貼りたがるものです。特にイエス様を知らない人にとってはクリスチャンであるというだけで、自分はなんか偉いものになったかのごとくですね、クリスチャンでない人にレッテルを貼ります。あの人は罪人だあの人は真実が見えていない、あの人は何も知らないからダメだとかねレッテルを貼りたがるんです。今日のところでもですね、この律法学者がパリサイ人たち、この神に、本当に従い、神様によって罪をあがなわれるはずの人たちが一番罪のレッテルを貼っていた人たち、それが今日出てくる主伝たちなんですね。例えばユダヤ人って、今ユダヤ人の定義って何かなって最近難しくなってるみたいですね。もちろん母親がユダヤ人だったらユダヤ人だし、なんでかというと父親がユダヤ人であってもですね、この子がユダヤ人という保証がないんです。母親が誰だかわからないだけどもこの産んだ母親がユダヤ人である、私が産んだ子だっていうのはもう確かですから、母親がユダヤ人であれば間違いなく この子供より大事なんだっていうふうにこう言えるらしいですね。感謝ですね。そして私たちはこのユダヤ人だからっていうことだけでも結構今でも全世界には離散しているユダヤ人が多いんですね。ユダヤ人なのにユダヤ人としてではなく、まるでアメリカ人のように、まるで日本人のように、まるでヨーロッパ人のように、まるでドイツ人のように、離散して暮らしているユダヤ人結構多いんですね。で、本当に唯一なる神様を本当に礼拝するユダヤ人、この当時のユダヤ人でもですね、エルサレムの神殿に礼拝にいつも行ける人で、行けない人というのは、献金ができない人、納めることもできない人、貧しいがゆえに、そこまでたどり着けない人、いろんな人がいると思うんですね。行きたいんだけれども体が不自由で行けない人もあるんだと思うんです。で、信仰があるんだけども神殿には行けないという人もあるんです。ところがもう一方では、信仰何もないのに私はユダヤ人だと言って多くの献金をする人もいるんですね。それから私は律法を守っているとこう豪語しながら、弱い者貧しい者を顧みない、かえって彼らに罪のレッテルを貼る人たちもいるわけなんです。だから実際罪人って誰なのかなっていうことになるんですね。罪人が罪人というレッテルを貼る人たちは本当に罪人なのかな。レッテルを貼られた罪人たちは本当は主によって贖われた罪人なのかな。そうするとこう逆説的になるんですが、生きているのに死んでるもの、死んでいると言われているのに生き返っているもの、このように御言葉の中にはいつもパラドックスがたくさんあるんですね。もう本当に私たちにとっては一体どちらが本物なんだろうかということになります。今日もですね、イエス様が来ました。ある日のこと、いつもですねイエス様が教えておられると、これは昨日のところですね、27節。その後この先週の事件があってです、ある人のために取りなして、本当に自分の利を顧みず、今日のみちるに載せて書いておきましたが、それはもう素晴らしい、最高のイエス様、神様から見たら最高の取りなしをしてくれた、イエス様のお手伝いをしてくれた兄弟たちがいた。そしてその後にですね、その時にこの、いわゆるパリサイ人、立法学者たちはもう驚いたわけです。こんなことがあっていいものだろうか、この神をもう冒涜するようなことを言ったこの人がこんな技をできるなんて、そんなことを信じていいのだろうか、驚くべきものを見たということですね。そしてそういうことがあった後、イエスが出ていったんです。ところがこのレビというこの主税人がいたわけです。ルカによる福音書には主税人レビと載っていますが、マタイによる福音書ではこのマタイが自分のことだと分かりますね。この主税人がマタイですね。マタイによる福音書書いてます。おはようございます、ハレルヤ、主に感謝です。そして他のマルコによる福音書を見ると、これはアルファヨの子と出てるんです。いろんな教官福音書でいろんなこと書かれてるんですが、実際にアルファヨの子でありマタイという主税にレビというものがいたんだ。ところがイエス様がその人に突如歩いていかれる時に目を留めた。この目を留めたっていうのが本当にイエス様がその人のここまでも洞察したという意味の目を留めたなんですね。前にも出てきましたね、パリサイ人たちのこの心の中を洞察してイエス様は言われたんですが、ここではこのレビに対してレビの心を瞬時に見抜いた。この時レビの心の中にはどういうことが渦巻いていたのか、 ここには聖書には何も書いてないんですが、しかし彼はとにかく本物の救いに対する飢え渇きがその魂の中にあったんだろうなと思うんですね。声が聞こえますかね。もう少し大きくできますか。大丈夫ですか。声がよく出ません。感謝です。感謝です。これも感謝です。本当にこのイエス様の洞察力っていうか、この本当にこう見るという、あの観音様の観ですよ。実は見る音と書くあの観音様、これもなんかすごい名前を日本的にはつけてると思うんですが、音を見る。イエス様はその人の魂の中の叫び、魂の中のその思っていること全てを一緒にして洞察して見られた。そしてレビを、私についてきなさい。で、普通はただイエス様が、いくら神様でもですね、ただついてきなさいって言ったとしても、本人の魂のうちに飢え渇きがなければついていけないんです。あの金持ちを見てわかりますね、青年。いやー、ちょっとそれはできません。イエス様ついていけません。やはり飢え渇きと求めと何か自分の魂の中の変革を望んでいなければ、このイエス様がいくらお言葉をかけてくださってもダメなんですね。今日私たちの上にも主の霊が下り、今日ここに聖霊様が満ちてくださり、私たちの魂を一人一人捉え、それこそ主の導き、聖霊によるアウトリーチがここにあるならばです、私たちはその手にしがみつくことができるんですね。伸ばした手を掴むことができるんですね。その手を取るための私の手を伸ばすこの動作こそが信仰の行い、これこそが神による、神の御心による聖なる行いですね、させていただいてるんです。この応答がですね、求めがなければ応答も何もないんです。今日のこのイエス様のこの彼を見た時のこのお心を見た、そしてこのしもべが、このレビがイエス様の後に全てを捨ててついていった、思い出しますね。あのペテロが、ね、ヨハネとヤコブが全てを、その時にイエス様からいただいたはずの全てのもの、勝ち取ったものの全てをもうそこに置き去りにして、自分の仕事道具である船も置き去りにしてイエス様についていった。この霊もですね、全てを捨ててついていったということは、多分そこにあったお金も帳面も机も全てのものをそこに置いていったんだと思うんです。彼にとってその日一日盗み取ったものもあるかもしれない。彼が盗もうと思わなかったとしても、税金をこう嘘をついてですね、何倍も取り立てているとしたら、本人は何にも思わず嘘のままの徴収をしていたかもしれないんです。本当は税金は1万なのに3万も4万も取っているで、この日の売り上げは何十万もあったね、そういうことが彼にあったかもしれない。そしてそのことを彼は心の中で、こういうことをする日を一日も早く捨て去りたい、これから出て行きたい、誰か私に手を伸べて私を救ってくれる者いないんだろうかと待ちに待っていたんだと思うんですね。すると彼は一切を捨てて立ち上がり、イエスに従ってきた。この捨てて立ち上がるというこの行動が、このレビをすごい歩ませる、従わせる第一回に初めのこの行動であったと思うんですね。私たちどこにいてもですね、その場に立ち上がることがとても必要だと思うんです。罪のど真ん中にいたとしても、もう罪に染まりきった場所に私が置かれていたとしてもですね、人があんな罪人のいるところに行ったらいけんよっていうようなところに、たとえ私がいたとしてもですよ、そこでイエス様がついてきなさいって言われた時に、私はそこで立ち上がるんです。 座ったままじゃそこから逃れられないんですね。この立ち上がるという動作は私たちにとってとっても素晴らしいことだなと思うんです。これもイエス様のこの手を差し伸べるアウトリーチがなければできないことだったかなとこう思うんですね。すると彼は一切を捨てて立ち上がりイエスに従ってきた。それから不思議なことにレビは全て置いてきたんだけど、まあ家はあったんですね家の中のものも全部まだあったんですね。でそれでイエス様のために盛大な宴会を催した。彼はこの宴会をしたいためにイエス様を自分の家に招いた。今まで罪を犯してきてその上に、自分が築き上げたもの、本当ならば罪の証のようなものですよ、ね、その中にイエス様を招き入れたんです。そしてそこで宴会をしたたるんです。こんな中にイエス様よく来てくださった。で私たちもこうそう思うんですけど、このパリサイ人たちも本当にそう思うわけですね。真面目な人ほどそう思うと思うんです。なんであんな、なんであの人があんなところに行くんだろうか、なんであんな人と食事を一緒にするんだろうか、信じられない、ね、思うんです。私もこうここを読むとこう思い出すんですけど、あのかつてここの教会学校に来ていた男の子が、あの都町で顔にお化粧をしてですね、それも汚いお化粧、もうちょっときれいに、あんた肌をきれいにしてきれいに塗んなさいよ、眉をもうちょっときれいに描きなさいよ、もうきれいに塗ったらもっときれいになるのにと言いたくなるような化粧をした子でしたが、教会学校に来ていたこともあってよく知ってるので、先生どっか連れてってほしいんですと車止めてる時に来たんですね。その子を乗っけていきました。人が見たらですね、あの人なんであんな子乗せてるのか、あの子何って多分あのこの世の中の感覚で言えばそうだったと思うんですね。多分うちの娘たちであっても、まあ、どんな人たちであっても、例えば髪が茶髪であったりね、ものすごいお化粧してて、そういう人を見ただけでみんなはあってこう眉を潜めるかもしれない。若いのにもうちょっと清楚にきれいにしてればもっときれいなのにってこう、お化粧の仕方も教えてあげるのにってこう言いたいこともあるかもしれない。それとももうまるでヤクザのような人を乗っけていたかもしれない、一緒に歩いていたかもしれない。でもあの遠藤先生やらあのこう体中入れ墨をして牧師になった先生と一緒に歩いていたとしても、知らない人が見たらですね、眉を潜めるわけです。そのように私たちは人間の上っ面を見るわけです。上っ面を見るんです。そうすると本当のその人の心の求めがわからないんですね。イエス様はそうじゃないんです。それらのものを全てあるがままで洞察するんですね。その人の本当の魂の純粋なところで求めているものが何かというのが分かる。だからどこででも出かけていき共に食事をするわけですよね。イエス様にパリサイ人たちはつぶやいたんです。どうして主税人や罪人などと食事をするのか、その時もお弟子さんたちがいましたから、どうしてあなたの、その先生はあんたのところの先生はああいう人たちと、どうして食事をするのかなと言われたの。イエス様はですね、それをしっかり見てるんです。そしてイエス様がもう即座に答えて言った言葉が、健康な人には医者はいらない、いるのは病人である、ね、私たちこの世でもそうです。病気の人しか、健康な人はもう医者どころかお薬もいらない、だけどイエス様が来たのは義人を招くためではなく、罪人を招いて悔い改めさせるためである。この時イエス様が招く罪人、本来ならば この罪人のレッテルを貼る罪人もこの中に入ってるんです。すべての人を招くんです、イエス様はね。だからこのことを聞いた時にこのパリサイ人たちも気づけば一番良かったんですけども気づかないんですね。そして責め立てるばかりなんですね。私たちがイエス様の前で本当に自分を罪人だと認め知っているものが贖われるんです。自分を罪人って認めきれない人はこの罪から贖われることがないんですね。だから私たちは何かの時に罪を指摘されたらもう喜ばしいことです。ありがとうございます、私にこんな罪を指摘してくださって、神様ありがとうございます、もうあなたがこの罪を拭い去ってくださいって祈ることができます。しかしいくら指摘されても、いやあんたたちこそ罪人でしょ、私には罪はないよ、私は何にも悪いことしない、私は義人だって、この自己義人こそが全く本当のこの罪を犯しているということになるんですね。イエス様の前で私は義人だって言えないです。私たちは全てのものが聖書によると罪人なんです。ロマ書にあります、全てのものが罪人であって死んだら裁きを受けることが決まってるんだって聖書なんです。私たちは罪人ならば裁きを受けることが決まってる。その裁きを受けるときに果たして私は自分に罪があるということを気づくならば、どんなところでからでも救われます。十字架の上であろうと、刑務所の中であろうと、殺人を犯したその刑の服役中であろうと、自分が罪があるものであると気づくならば、そこで私たちは救われるでしょう。しかし救われないのは自分を罪人だと認めない人たちが救われないんです。だからそれを知らない人たちに私たちはイエス様の御名を聖霊様によって伝えていかないといけないんですね。すると聖霊がそれを示してくださる。私があなたに罪があるって言うんじゃないんです。聖霊様がその人たちの心一人一人にあなたは罪人だよって言ってください。これがなければ私たちがいくら声を大にしても、あなたは罪人です、イエス様のところに行きましょうと声を大にして伝えていったとしても、そこに聖霊様が働かなければもう本当に虚しい、何の技も起こらないし、宣教の技も本当に無に等しいでしょう。しかし私たちが祈って出ていくならば、聖霊様はこのことを成してくださる。そのことを心から感謝していきたいんですね。イエス様のその答え、すごいですね。また彼らはそのイエス様の答えを聞いた後にですね、ヨハネの弟子たちは、今度はイエス様を比べるんですね。断食をしたり祈りをしていたけど、もうあんたたちは何だと、断食もしない祈りもしない、ただ飲み食いをしてる、こう言ったわけです。イエス様の答えはすごいんですね。普通だったらこう指摘されたら、ごめんなさい、もっともだなと私は自分のこう飲んだり食べたりしてて、本当なんかどんちゃん騒ぎをして、恥ずかしいなとこう思うかもしれない。しかし皆さん、イエス様の答えは素晴らしいんです。婚礼の客に断食をさせることができるであろうか。それは花婿が一緒にいるとき。皆さん、花婿ってイエス様ですよね。イエス様と共にいるときに誰が断食して祈るんだ。だってもう全てのことを聞いてくださるイエス様一緒にいる。断食も祈りもないんです。イエス様が共にいてくださるということは、全ての涙は拭い去られ、そして苦しみは喜びに変えられ、貧しいものは止めるものと変えられる、そこに癒しと解放があるところですから、断食も祈りもないんです。イエス様そのものが私たちのうちにあり、イエスがいつも共にいるということは、これをしないでもいいんですね。しかし花婿が奪い去られる日が来る、その日は断食をする。たった一度だけイエス様はあなたたちの罪のために この死ぬ日が来るんだ、奪い去られる日が一瞬来るんだよ、その時は断食してくれ、私のためにってイエス様は言うんですね。しかしその後イエス様は再び来られ、私たちのうちに住んでくださるために、その一瞬のこの死というものを味わうものとなるわけですね。そしてこの死に打ち勝つわけです。イエス様はそれからまた一つの例えを語られた。誰も、もうここ有名ですね皆さん、新しい生き物から古いこう抜き布切れを取ってきて、こうね、伏せをこうしても切れが張り裂けて破れてしまう。お裁縫する人は分かると思うし、昔の人はですね、よく古着根をこう使ってですね、こういろいろこう作ってました。しかし古い布と新しい布を一緒にしてこう縫い合わせたりはしないんです。古い布と古い布を合わせて縫っていくときに、その古い布でさえも丈夫になるんですね。しかし古いものと新しいものとは一緒にできないんです。一緒にできないんです。かえって古いものは古いもので縫い合わせ、新しいものは新しいものとして縫い合わせるのがいいねってイエス様言うんですね。この古いものと新しいもので、もちろん旧約の律法だとか新しい約束イエス・キリストの律法だとか言います。しかしこの世の中ではいろんなものが混在しています。新しいもの、古いもので古いものがいい、この後のブドウ酒もそうですね。私たちの口には古いものが美味しいと感じるわけです。もう保守的な人は特にそうですね。古いものがいいんです。新しいものなんて取り入れたくないんですどうかすると古い律法のままいると、パリサイ人たちも律法学者たちも気持ちがいいわけです。なぜならば今までやってきた通りの生活をすれば、たとえ、イエス様はあなたは罪人だって律法学者たちにレッテルを貼るかもしれない、あ、この古い律法の上においては自分たちは弱いものにレッテルを貼ることができるんです。あなたたちが罪人だ、献金してないじゃないか、礼拝もしてないじゃないか、であなた神様のことをやる忘れてるだろう、で全然イスラエルから離れてるじゃないか、でそういうふうにこういろんなことがこう言えるわけですね。言えるわけなんです。だけどこの形だけ守っている人たちはそれが心地いいんです形を支配すれば心の中はどうであっても取り繕って、私はクリスチャンですとこう言えるんですね。でもイエス様は言うんです。それはただ古いブドウ酒であって、そのままのあなたでは私のところには来てもあなたもう本当にダメになっちゃいますよ。で、新しい私のブドウ酒を飲んだらば、あなたの持っているその袋では張り裂けてしまうよ、あなた新しくなりなさいっておっしゃってくださるんですね。で、私たちは新しく作り変えられなければイエス様の新しい律法を受け入れることができないんです。それは古いものも確かにいいでしょう。しかし新しいものに古いものも入れようと思えば入れられますね。だけど古いものの中に新しいものは絶対に入れられないんです。張り裂けるんですよ。だから私たちは自分がまず新しくなる、そうすると新しいブドウ酒を受け入れ、それを今からもっとおいしいものに作り上げていってくださるイエス様のもとへと私たちが行けるわけですね。そう思うと私たちの新しい律法、すべてのものを覆うイエス様の律法、愛、喜び、そういうもの、平和、そういうものが私が新しくなることによって私自身いただくことができる、受け入れることができる、そのようなものと私たちは作り変えたい、変えりたいわけですね。古い酒を飲んでから新しいのを欲しがりはしない。だからそういう保守的な新しいものをこう見るだけでも敬遠してしまうような、そういうものであってはならないんですよってこうイエス様が言ってるんです。まあ、ほとんどこの立派な学者たちに対してこうちょっとこうねイエス様はあなたたちはという感じで言われたんだと思うんですけど、今の私たちにとっても本当にそうです。イエス様、 まず私を作り変えてください。私がこの罪ある場所で罪あるもののまま、あなたによってあなたに求めるときに、私はここから立ち上がっていくことができる。そしてあなたによって私は新しいものと作り変えられる。でそういうことをですね、イエス様にさらにさらに願って求めていきたいと思うんですね。私たちがイエス様を神のこと本当に信じるならば、イエス様をこのイエス様の言動を見ておかしいと思わないです。しかし本当にイエス様を神の子、イエス様を神の神だってこう信じられない者にとっては、イエス様が罪を許したり、イエス様がこう何かをこう声をかけてそれを実現させたり、するときに、おかしいな、あの人はああサタンじゃないってこうあれは悪魔的だってこう言うんですね。しかし私たちは本当にイエス・キリストの霊、聖霊によって本当のものを見分ける力を聖霊によって持っていきたいと思うのです。これがサタンから来たものか、私の罪のゆえに出たものなのか、それともイエスから来たものなのか、聖霊によって満たされて出たことなのかということは、私の底が聖霊様に満たされば、満たされていればおのずとこう分かるものなんですね。そのことを私はいつも心の中に覚えていきたいと思います。イエスは主です。これを言わせてくださるのは聖霊様です。このイエス様によって私たちはイエス様によって罪人とレッテルを貼られたいんです。あなたは贖われた罪人だった、過去は罪人だったけど今もこの世においては罪人かもしれないけど贖われたものだよ、そういうレッテルを貼られたいんですね。もうどうしようもない罪人のレッテルを貼る側の罪人になってはいけないですね。これはもうどうしようもないです。本当にイエス様に贖われるものとなりたいと思います。イエス様に心を洞察され、イエス様に心を見つけ出され、そして贖われ出されるところの罪人である、私の罪を今日も覚えて主に本当に清めていただきたいと祈っていきたいと思います。ハレルヤ、感謝いたします。愛するイエス様、今日も私たちの罪を許してくださる唯一のお方であるあなたに全てを捨ててついていくことができる、そのことをさせてくださる力を勇気を与えてくださるのはあなたお一人であることを心から感謝いたします。あなたによって私たちはますますあなたの手となり足となり、あなたに清められ、あなたの力権威をいただいてこの世に出ていくことができる、そのことを成してくださるのはあなたであることを心から感謝し、あなたの皆によって感謝をお祈りいたします。アーメン。皆様ありがとうございます。今日は今から祈りをいたしていきたいと思います。今日は一ついつも私皆さん方にお祈りをさせていただいていますが、今日はですね、今から献金を一人一人していってもらいたいと思います。その間そばに座っている人は祈りを続けてください。そして私のために祈ってください。この健康のために祈ってください。聖霊様にもっともっと満たされるように祈ってください。そしてその後自分のために、自分の家族のために今日は祈っていきましょう。家族が満たされるように主に救われますように、このことを本当に祈っていきたいんですね。誠の取りなしをお祈りして、本当に教えていただきたいと思うんです。そういう祈りを今日はしていきたいと思います。後ろに祈りのテーマリストというのもあるんですが、異言で祈れない方はそれを見て祈っても感謝です、結構です。そして異言で祈れる方はとにかく異言で理性で繰り返しながらお祈りを続けていってもらいたいと思います。すべて15分ぐらいまでは祈っていきたいと思うので、総額をお願いいたします。では一人一人、献金を前にしていってください。今日は献金の感謝を私がいたしましょうか。 イエス・キリストの皆によって主を感謝いたします。あなたの祝福は20倍、30倍、60倍、100倍、1000倍、1万倍私たちの全てをあなたの御前に今からお捧げいたします。あなたがこれを覚え、この小さな私たちの信仰ですが、これを増幅させてください。あなたによって、あなたの恵みと祝福によって、もっともっと私たちのこの毎日の生活の中で、あなたの祝福を、あなたの恵みを、あなたのご栄光を見ることができますように、さらにさらに祝福し続けてくださいますよ。イエスキリストの皆を通して感謝いたします。アメン。はい、ではお願いします。